宮地です。今日から8月1日ということですけれどもね、ちょっと心配ですね。熊本の地震がね、数日前震度7、いやちょっとびっくりして、ちょうど会社にいたんですけど、そう、その最中緊急地震速報が出た時はちょうど録音をしてて、会社でナレーション撮りをしてて、で終わってすぐこう報道センター行って、パソコンとか持って、あのオンエアに出るわけじゃないんですけど、こういろいろね、オンエア対応してるアナウンサーのサポートって意外と大事だったりするので、報道センターで結局夜9時過ぎぐらいまでいたかな、夕方、あれ4時半とかですもんね。そういろいろやって、なんだかすごく心配です。でも中にはこう DM でこう、被災されたけれども隅玉を聞いていつも通りのこう日常をこう味わえる瞬間があるとほっとしますっていう声もあって、なんかそういう力になれたらいいなと思って今少し思いながら喋ってるわけですけれども、暑いんでね、とにかく。しかもこの土日がね、あの熊本39度予想だったんですよ、最高気温が。マジで本当暑い。停電とかガスとか大丈夫かなと思いつつ、本当にまず身の安全、まだ揺れる可能性もありますし、まあ、収録している時点で、まあ、水曜日29日ですけど、もしかしたらこの後にも揺れがあるかもしれないし、まあ、とにかく身の安全第一で、周りの方がいれば声を掛け合って、お互いこう安心をね、こうさせ合いながら過ごしてほしいなと思っております。はい、で今日収録している29日がちょっと自分で言うのもなんなんですけどね誕生日でして、なんでちょうどこの日にハマったのか分かんないんだけどはい、35歳になりました。今日もありがとうございます。まあまあよね35 でも私この1ヶ月は34歳としてではなく35歳として気持ちの上では過ごしてたので、別に今日誕生日を迎えたからといって35歳になったって感じじゃないです。こう徐々に35歳を迎える気持ち作りしてたんです私は35だってこの1ヶ月は言い聞かせながら生きてきたんで、特に何か変化はないです。そもそももう30超えてからの変化ないんで、あんまり。とはいえさすがに35かーってなるっちゃなるんだけどね、四捨五入したら40ですしね。なんか散々さっき石井さんから35過ぎてからは早いとか言われて怖えーみたいなでももうこの時代平均寿命も伸びてるし、35なんかまだまだひよっこ、もう小学校入ってからここまでこう生きてきた体感15年ぐらいですから、もう全然まだまだこれからの方が長いし。だってさ、ここまで例えばその21、22が社会人になる一応大人として一人前の状態だと思えば、一人前になってからまだ14年5年ぐらいしか過ごしてないんで、こう一人前の状態の人生の方がこっから長いって考えると、まあ、そっちの方が充実してますよね。知らんけど知らんけどね人によるだろうっていうなんで楽しみだなという思いもありつつ、はい、まあもうこの年になると健康ですね、この年になるととか言ったら結構批判されそうなんだ年上の先輩方から。健康を何より第一に生きていきたいなと思ってます。まだね鼻声が治んなくて、あの手術から1ヶ月ほぼ経つんですけど、この間経過観察見せに行ったら、まあ中は綺麗だと、もうほぼほぼ完治ですねみたいなこと言われて、でも鼻声が治んないんですけどって言ったら、なんか声って研究がまだし尽くされてなくて分かんないことが多いんですよって言われたんですよ。だから鼻腔、副鼻腔、奥に広がってる空間の広さは変わってないんですね、そこいじってないから。だけどその真ん中の空気の通り道が広くなってるから、なんか一時的に響きが変わるんですって。でも不思議なのが、この響きの代わり、こう鼻声っぽくなるのは話し声限定の傾向があるらしくて、例えば歌手の方とかが同じような手術を受けたとしても歌う時の声ってあんまり変わらないんですって。でもその私の手術を執刀してくださった本当に権威のある教授先生も、わかんないんだよそれがなぜなのか、研究がまだちゃんとされてないから。なぜ 完治しているのに鼻声が治んないのかみたいなことは完全には分かんない。まあ、ただその粘膜も一緒に私の場合は削ってるんですよ。カビ口蓋って、で下の方の空間のもう腫れてた、慢性的に腫れてた粘膜も削ってるんで、そこにちゃんと新たに肉がつくまでは、まあ、少し時間がかかりますかね、半年ぐらいって言われて、マジみたいな、よかったねと思ってこの時期じゃないとできなかったよみたいな。日常的にさ、こう声を仕事にしてる声優さんとか、まあ、アナウンサーもそうですけど、いやー結構大変よね。元通りにならないってだいぶ痛手ですもんね。
みなりさんはずっと鼻声だ、
ね、うん、私はずっと鼻まあまあね、そもそも鼻が詰まってて
鼻が変わった印象はないです。
いや本当ですか、うん、自分ではねだいぶ変わった感じがするんですよ。もうずっと鼻声で、わあやだなって感じがするんだけど、もしかしたらこれがニュースタンダードになるのかもしれないもう全然わかんないですけど、だから半年ぐらい経ったら本当に治るのかどうなのか楽しみですね。でも、まあ、手術の話をね、まあ、インスタグラムで公開したんですよ。まあ炭玉では話してましたけど、あの炭玉聞いてる人そんな多くないからインスタのフォロワー数に比べるとありがとう聞いてくれて、インスタに載せたら急にネットニュースになったんですよ。でそこからポッドキャストを聞いてくれた記者の人とかもいたらしくて、内容が書いてあって、でそれを見た人たちから結構連絡が来たんですよ。興味あるんだけどどうとか。でそのうちの一人、うちのアナウンス局の先輩で森さんっていう、スポーツ実況をよくやってる先輩がいるんですけど、ちょっと教えてほしい、まあ、ずっと検討してるんだけど、やっぱりその声の響きが変わっちゃうのが怖くてなかなか踏み切れずにいるって言って、まだメールのやり取りだけで直接会えてないんで話してないんですけど、脅しとこうかなと思いますそう、いやそれが不安ならやめた方がいいのではみたいな。まあ、とはいえね、これ QOL に関わることなんでね、まあ、どっちを取るかですよね。こう自分の中で、まあ、まあ、二者択一ではないんだけど、まあ、やっぱり声をキープする方が自分のにとって大事なのか、鼻の通りを良くして空気をいっぱい吸いたい、そっちが大事なのか、まあ、難しいなと、先輩のこう、思いを聞いてちょっと思ったりしてね、はい。いつも鼻の話になっちゃうんだよね。まだまだ話し尽くせてないことがいっぱいあるんで、まあでも元気です、はい。ただまだ鼻噛むの怖いですね。手術直後は絶対鼻噛んじゃダメって言われてたんですけど、今でもちょっとこう優しめに噛んでもなんか鼻の中こうビーンってなんかちょっと気持ち悪い感じがして、なんとも言葉にするの難しいんですけど、うん、怖いなと。まあでもそれだけ負担かかってるってことなんで、鼻を強く噛むっていうのは気をつけてください、皆さんも。で昨日気づいたんですけど、なんかそのパソコン作業してる時に、私 Mac をねこう使ってるんですけど、まあ、全然関係ない話しますよここまでとMac を使ってるんですけど、 Mac ってさ、電源の何ていうんですか、パソコン側についてる電源の口がさ変わってるじゃないですか。うん、なんか磁石でパイってつくやつ、そう。あれ、他のどのパソコンにもない仕様なんですよ。で、これまで外出先で Mac 使うときに、あのケーブルを忘れて終わったっていうことが何度もあって、多分あれ、単体で買うとまあまあするはずなんですよ。5、6000円とか、もうちょっとするのかな。だからなんとか、こう、ギリギリをすり抜けて、いつも Mac を外に持ち出すときはヒヤヒヤしながらケーブルを忘れないようにってしてたんですけど、昨日ちょうどそのパソコンの作業をしようと思ってケーブルを忘れたんですよ。でやばと思って、まだ半分切るぐらいの電池容量だったんで、やばいこれはなくなるかもしれんと、携帯の充電もね Mac からしたいしと思って、やばいなって思ってたその時に、 Type-C の充電器あるじゃないですか、スマホに挿すやつ、あれを挿してみたんですよ。 Mac その Type-C の、 給電口っていうんですか、もうあるから、口もあるから挿してみたら充電できて、よかったって
知らなかった
知らなかった、え、あれできんだと思って、あれできるんですね。あ、まあまあそれはレッツノートじゃないですか。
今パソコンみんなできます、
うん、できるのわかるんですけど、 Mac でもできるって知らなくて、 絶対あの純正のこう磁石でピッてつくやつを使わなきゃいけないと思ってたんだよ私は。あ、使えんだと思って、もう怖いものなしじゃんみたいな、あのでっけえでっかい、そうアダプターのさ、あの差し込むとこがでかいのよ、あの正方形のさ、あれが重くてさ、あれなくてもいけんだと思ってよかった、昨日気づいたって話でいつもねそのアダプターを入れてるポーチがあるんですけど、ちょっとビニールのポーチでガチャガチャでこう出したポーチなんですよ、それも。でそのポーチのブランドが、ブランドっていうか、まあそのブランドの作ってるガチャガチャなんで、別にブランド自体が出してるいい素材のものじゃなくて、あのガチャガチャのペラペラのポーチなんですけど、いや同世代だったら分かる、デイジーラバーズっていう、分かるよね、竹内さん分かる、
分かります。
で世代からちょっと下じゃないですか。
いやでも
流行ってた、ナルミアブランドっていうのがあって、あ知ってます、メガネさんも、あ知ってる、なんかもう我々の世代は何よりの憧れだったブランドなんですよ。ナルミアブランドから出してるブランドがいくつかあって、そのデイジーラバーズっていうのと、エンジェルブルーっていうのと、メゾピアノっていうのと、ポンポネットっていうのと、なんかあといくつかあったと思うんだけど、大体やっぱり人気なのは それかな。で、すごい最近めちゃめちゃ流行ってるんですよ、そのナルミアブランドリバイバルみたいなのがすごくて、でなんでこんなリバイバルしてんだろうと思うくらい見かけるんですよ。100均でもグッズ化されてて売ってるし、もう本当にあのちょっとした文房具とかポーチとか、なんかジッパー付きの袋とか何でも売ってるんですよ。でなんでかなと思ったら、やっぱり私たちの世代が決定権を握り出してるんですよ。でそう、彼女らはあまねくちっちゃい頃に買えなかった人たちなんですよ。そう、まあそれもそのはず、ナルミアブランドって本当にあのなかなか買える、あのポイポイ買える価格帯じゃないっていうか、まあいい服が多い、絶対百貨店にしかないし、基本的には、もう私も本当に本当に本当にお誕生日、年一の誕生日にねだってなんとか買ってもらうみたいな。で、あの小学校の卒業式のエンジェルブルーと一着だけデイジーラバーズのなんかデニムを買ってもらったことがあるんですけど、そうやってもう本当に流行ってて欲しくて欲しくてでも買えなかったみたいな同世代の人たちがもう至る所で力を握り出してて、こう幼心を沈めようとしてんだろうなみたいな、あの時のあの思いを大人になって取り戻そうとしてんだろうなと思って、すごいエモいなってそのポーチを見るたびに思うみんなみたいな、同世代のみんなみたいな、我々もうこれ買える財力身につけたよみたいな大人になったなみたいな、なんかこう同志のあの熱い思いを感じますね知らんけどそう、最近平成リバイバルだから、ブームリバイバルだから、あの YouTube でさ、平成ジョージメグっていうアカウントがあって、昔のメイキングトイ、メイキングトイなんかね、あのおままごとする時のなんかさ、クッキー作るためだけのおもちゃとかさ、昔あった缶バッジグーっていう缶バッジ作るためだけのおもちゃとか、そういうのを昔のやつをどっかでこう手に入れて動画であの作るのを撮ってあの公開してるっていう人がいて、そういうの見てうわーってあの時の自分みたいな、こうやって数十年後うわーこんなのあったなって思えてるよって風に思ったりとか、あとはあのトイザラスに売ってたあのメイク道具があって、なんだっけな、なんかね一律300円とかのメイクグッズがあって、なんかバンビー、スイートバンビーニ、スイートバンビーニっていうなんかねパッケージに可愛いバンビのイラストがついたアイシャドウとかリップとかマニキュアとか、なんか本当に欲しかったなーって思って、あの頃、今やねなんかねそういうの使うの当たり前になっちゃって。見たことあります？ないか。あ、これはもう私ぐらいの30半ばぐらいの感じだね。どうやって使うんだよ、青とか緑とかこのアイシャドウみたいな でも平成ってさ、青のアイシャドウ流行ったじゃないですか。なんかあの不思議なさ、眉毛細くて、あ、そう、そうそうそうそう。あれやっぱもう一回来ますかね、あの流行り。青のアイシャドウとかはありますけどね、今でも。うん。でもちょっと使い方が違うのかな。もしかしたらもう一回流行るかもね。っていう懐かしいお話でございました。いや、これ同世代、うわー、わかるって思いながら聞いてくれる気がするな。本当にね、あの、当時思い出すだけでエモい気持ちに。三宝石とかね、うわー、もう、三宝石知らないですか？知らないの？三宝石頼むけど一緒に頼むがもう、平成の女子たちの合言葉だったんだよ。ぎっしりね、こう紙のパンフレットっていうかカタログに、もうぎっしり、紙面ぎっしりいっぱいに、いろんなこうおもちゃっていうかグッズ雑貨が、こう写真がわーって載ってて、そこに横に番号が書いてあって、はがきとかでその番号を書いて、こう数量1みたいなで、いくらみたいなで計算して、そうそうそう、もう当時コンビニ払いとかもあんまなかったから、多分郵便局のあの、払い込み、のあの方法あるじゃないですかとかで送金してその三宝石のこうグッズをいっぱい買うっていう。で送料がかかるからできるだけいっぱい頼んだ方がいいから友達とかに欲しいものあるって聞いてまとめて頼んでお金をこう回収するみたいな。めっちゃ安いの、もうアクセサリー1個ほんと数十円みたいな、ちょっと高くても200円300円みたいな。三宝石、
そんなアクセサリー積みやすくてどうなんです
か？そんなアクセサリー、いやもうそれは小学校中学校だから別に安かろう悪かろうでもいいんですよ。今はねもうこんだけ便利な世の中でどこ行っても安くで買えるじゃないですか。シーンとかもあるし、まあ似たようなもんかもしれないけど、でどこでも買えるけど、当時はもうそこしか買い物できるとかなかったんですよ。こうちょっとのお小遣いで自分の好きなものを買うっていう経験はできなかった中で、やっぱり三宝石はすごい味方だったなと思って、久々に見てみようかな、ああっていう懐かしいお話でございました。というわけで今日も始めていきましょう。宮島奈美のすみません今まで黙ってたんですけど。ではメールを読んでまいります。ラジオネーム未完成人さん、男性の方です。お誕生日おめでとうございます。祝35歳。宮地さんにとってターニングポイントになる1年になるかと思います。体調最優先で悔いのないように過ごしていただければと思います。さらに書籍の発売おめでとうございます。大好きな番組の書籍が手元に残る感じ、とってもエモいです。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。今このメールを書いている段階、7月27日午前中ではまだ手元に届いていないので、遅すぎる感想は書けませんが、きっと読みやすく放送以上に宮地さんのことが赤裸々になっているのだろうと推察します。早く読みたい。書籍化本当におめでとうございます。さらにさらに鼻の手術も無事に終わったとのこと、重ねておめでとうございます。今頃は両鼻で思いっきり空気を吸い込める喜びを感じていることでしょう。いびきもなくなったのでは。おめでとうがたくさんで月曜の朝から気分がいいです。番組イベントも目前ですね。楽しみです。もろもろひっくるめて宮地さん本当におめでとうございます。そしてありがとうございます。今日は以上です。ありがとうございます。すごい、あのすごい祝っていただいてありがとうございます。はい、まあ空気はね吸い込めるんですけど、ちょっと鼻声治ってないんでね、まだあの発展途上だなっていう感じはしますけれども、そうね、まだね発売されてから5日ですかしか経ってないんで、意外と感想がこう届いておりませんで、おれみたいな。なかなかね、まあ、配送の、まあ、この方みたいに届くまでに時間がかかったりとかねしてる方もいるのかなと思いつつ、でも書店に並んでるのを見るとちょっと嬉しかったりとか、新宿紀伊国屋さんがあのねツイートしてくれて嬉しいみたいな。しかも文芸のコーナーにあるらしいよ。あれ文芸なんだと思って。なんかエンタメとかなんかあるじゃん、なんかタレントとかじゃなくて文芸に置いてくださるのと思って、すごく嬉しかったですね。ちゃんとツイートをこう発見してこうスクショしてインスタに載せましたけど、見に行かないと 聖地巡礼しないと。勝手に行っていいのかな、勝手に行ってコサインとかしてきていいのかな。勝手はダメですか。あ、本人ですみたいな。
すごい怪しまれる。
怪しまれるか。あ、見てくださいこの顔ですみたいな。マイナンバーカードもうそれぐらいもいつでも伺いたいくらいの気持ちですけれども、はい、ありがとうございます。ぜひあの感想も、イベントが、そう、イベントがあります。明日です。配信今日土曜8月1日で、明日イベントでございます。お会いできる方はイベントでお会いしたいと思いますし、あの残念ながらあの当選ならなかった方々は、まあ、収録しますんでね、こういい感じに皆さんに配信してお届けをできればなと思っておりますので、そちらを楽しみにしていただければと思っております。だから入金漏れがね、あのあったらしくて、再抽選もあって、再抽選も外れたっていう思いのこもったメッセージをいただいたりもしたんで、本当に申し訳なく思ってます。またでかいとこでできるように頑張りますんで、それまで何とぞ。はい、そして、あ、本の感想が来ております。ラジオネーム毛ガニ太郎さん、男性の方です。番組本届きましたので、まずは1週目読ませていただきました。まずはまだ読んでない方もいらっしゃると思いますので、ネタバレなしの感想を送らせていただきます。なんと配慮のある。過去の印象的なエピソードがたくさん掲載されており、読んでいる際とても懐かしい気持ちになりました。当時宮地さんが考えていたことや、そのエピソードを聞いて自分自身が感じたことなどを思い返すことができました。特に洗濯物の白と黒の概念は、文字で起こすとこんな感じになるのだと驚き、まるで難解な推理小説を読んでいる気分になりました。結婚式に関しても、笑いあり涙ありのエッセイでとても楽しんで読むことができました。人生の大切なイベントをこのような形で共有してもらい、とても幸せな気持ちです。旦那様やご家庭に対する思いも文章を通じて温かく伝わってきました。また阿川佐和子さんとの対談ですが、数々の教訓的なお言葉が私自身も心に染みました。書籍に掲載されているだけでもボリュームたっぷりでしたが、前編をビデオポッドキャストにして配信してほしいくらいです。何時間になるんだ。これからお気に入りのエピソードや心に残った部分を中心に2週目に入ろうと思います。最後になりますが、お誕生日おめでとうございます。宮地さんにとって素敵な1年になることを夫婦ともに願っております。お、番組イベントも参加してくださるそうです。以前100回記念の電話企画で家族で炭玉のイベントに参加するのが夢とお伝えしましたが、その夢が叶えます。お会いできるのが楽しみです。こちらこそ楽しみでございますね。一緒にあの来てくださるみたいで、当選おめでとうございます。本当に強運の持ち主でいらっしゃると思います。すごい、ありがとうございます。早速隅々まで読んでいただいて。そうなのよ、これイベントでもねまた話したいなと思ってるんですけど、文字起こしするとなんか気持ち悪いみたいな。自分キモみたいな。なんか内容がすごいあって、音声で聞いてると感情も乗るし、なんていうのかな、結構受け止めがマイルドになるんですけど、文字にするとさ、こう感情の機微も、まあ、まあ伝わりづらいっていうか、一応書き起こされてはいるんだけど、文字として受け止め方がまた違って、なんかまじまじと、もう何度も読んでるんで、これあの構成とかいろいろな作業でね、本当にあの嫌になってきた。なんでこんなこと言ってんだみたいな。もうすでに考え方変わってるところもあるし、なんでこんなことまで喋っちゃったのみたいな後悔もあるし、うん、文字化されるとインパクトが大きかったですね。はい、なんで本当難解な推理小説とはうまく言ってくださったもんで、何が何やらって感じでしたね。洗濯物の話とかね。はい、ありがとうございます。お会いできるのを楽しみにしております。もう一つ、ラジオネーム不夜城のともしびさん、男性の方です。宮地さん、おはこんばんちは。久しぶりにメールしました。8月中旬に第1子が生まれる予定のため、8月2日のイベントは諦めました。ですが書籍は予約し届きました。台本に本当にフリートークとデカデカ書かれているんですね、苦笑。さて、今まで黙っていたことですが、第一子の性別は女の子ということです。身内含め自分と妻以外は誰にも言わずだんまりを決め込んできました。ところが先日、ピンク色のベビー用品を妻の実家にこそこそ運び込んでいるところを義理の母に見つかってしまい、とうとう性別がバレてしまいました。 それからほぼ毎日義理の両親や祖父母から大量のベビー用品とともに足りないものはないかという電話が来ます。ありがたいですがそろそろ荷物の置き場がなくなってきました。苦笑。おめでたい、えらいぞ、えらい。それはもう絶対にお子さんがの誕生を優先していただくべきでございます。よかったよかった。そうか、おめでたいね、女の子ね。無事本当に元気いっぱいで母子ともに健康で生まれてくるといいなと私も陰ながらお祈りしておりますけれども、いいね。なんかでも不思議ですよね、なんかさ、こうベビー用品でピンクかブルーかみたいなねわかりやすいなと思うんだけど、最近あえてなんかその生まれる前に赤ちゃんできたんだけどその性別何って聞くのがためらわれて、あえてなんかベージュとかどっちの性別でも使えるものを送るってことは最近よくありますね、うん、周りが多いんであえてそこはどちらでもいいようにっていう。でも周りからしたらさ、こう近しい間柄ではあればあるほど何かあげたい気持ちは強くなりますから、つい最近私もその甥っ子が誕生日で何をあげようみたいな、やっぱ両親日頃からねこう一緒に生活しててそんなに、まあ、これだけ成長が凄まじい時期ですから、あのすぐサイズアウトするって考えると高いもの買えないだろうなと思って、高いものっていうかなんかさブランドものとかさ、こう有名なものとかさなかなか買いづらいだろうなと思ってちょっとそこそこいいサンダルをあげましたけど、ちょっと大きめでね、難しいんだよ、こうジャストサイズで買うか大きめで買うかみたいな、大きめで買った方が長く履けるんだけど、でも履き始めブカブカで大丈夫かなとか怪我しないかなと思ったりして、だからこうサイズ調整が効く大きめのサンダルを買ってあげましたけどね、はい、っていう感じで物をあげたくて仕方ないと思うんで、足の踏み場がないほどというのも悩みどころだけど困ったらすぐ頼っていいと思いますおめでとうございます。また別の機会にお会いできることを楽しみにしております。もう一つ、ラジオネームおはるさん、33歳女性の方です。136回の長谷川あかりさんのレシピについてコメントを読んでいただきとっても嬉しかったです。ありがとうございます。今回は宮地さんにお伝えしたいことがあります。なんとなんと、私が住む愛知県に助さんうどんがオープンすることになりました。パチパチパチ。私は九州かっこ五島列島出身で、帰省の経由地でもある福岡に何度も行ったことがあるにもかかわらず、助さんうどんにはまだ行ったことがありません。宮地さんがこのポッドキャストで熱く語っているのを聞いて、いつか行ってみたいなと思っていたら、ついに愛知県にもということでワクワクしています。オープンしたら必ず行って宮地さんが語っていたことを思い浮かべながら食べたいと思います。そして宮地さんのイベントに当選したので今から待ち遠しくてたまりません。お会いできることを楽しみにしています、ということでございます。やったね、助さんうどん。愛知の方々にも受け入れられるかな、味噌煮込みうどんの聖地で。絶対好きになってもらえると思います。甘辛いのが好きな県民性であれば、助さんうどんの甘い感じのお出汁は好きだと思いますね。はい、ぜひ食べに行ってみてくださいということと、あとはイベントね、お会いできるのを楽しみにしてます。そういえば、あの当選した方々に質問を募集、質問募集のメールを送りさせていただいてるんで、当日イベントの中でちょっとお答えしたいとか、あのちょっと絡んだりとかやり取りとかできたらいいなと思ってますんで、明日かもね、明日ですねもう全然実感が湧かない、なんか数日前にやっと、あ、もう来週かみたいなやばーってそこで日にちがあまりないことを知るぐらい、あまりこう実感がないわけですけれども、そう、その質問募集のメールも送ってますんで、ぜひよろしくお願いいたします。はい、おはるさん、会えるの楽しみにしております。もう一つ、ラジオネームもっちゃんさん、男性の方です。こんにちは、宮地さん。ほとんど初めてのメールです。この度、8月2日の墨玉書籍化イベントになんと当選してしまいました。12時半の会に参加します。席順から想像するに、シアターの一番後ろの席から宮地アナウンサーのお姿を密かに拝見するのをとても楽しみにしています。当日はとても暑いんでしょうね。なんと十数年ぶりの夏のフジテレビへの来訪です。 あのお台場合衆国時代のイベント以来です。宮司さんはお台場合衆国はご存知ですか？ご存知です。知ってます。実は一途以前から宮司さんのファンでありまして、このポッドキャストも初回から毎回欠かさず聞いてダウンロードまでしていますが、ちゃんとメールするのは初めてでして、だからここで何を書いたらいいのかもよくわからず、とにかくそんな超ライトなポッドキャストのリスナーがたくさん応募があったであろう貴重なイベントに当選していいのか、そんなことを思いつつ当日伺います。8月2日当日よろしくお願いします。お会いできることをとても楽しみにしております。それではということで、いいんです。そもそも超ライトではないと思います。ダウンロードしてまで聞いてんだからライトではないだろうと思いますけれども、ぜひね、残念ながら当選できなかった方の分まで楽しんでいただけたら嬉しいなと思っております。はい、楽しみだな、どんな顔をしているのかなみんな、ああこの人はこういう感じなんだとかね、うん、楽しみにしてます。こんなわけで改めてのお知らせになりますけれども、私のエッセイというか番組本ですね、すみません今まで黙ってたんですけどが、双葉社さんから発売中でございます。これまでの墨玉の配信からの厳選トーク、あとは作家の阿川佐和子さんとの特別対談、私の結婚式について綴った書き下ろしのエッセイなどなど、内容盛りだくさんでございます。写真もあります。収録風景とか、この会社での日常を捉えた撮り下ろし写真、あとは私のプライベートフォトなどなど、192ページ、内容ぎっしりです。お値段2200円、ぜひたくさんの方にお手に取っていただけると嬉しいです。でお伝えしていますように、明日番組イベントがありますけれども、イベントに来てくださる方、そして今回当たらなかったけれども、このイベント、お台場ファンライジング、これ会社がやってるやつですね、お台場合衆国みたいなやつです、にいらっしゃる方にもお知らせがございます。明日8月2日イベント限定のポストカード付き書籍100冊限定で販売予定でございます。はい、この100冊にはサインは入らないんですけれども、一部の開演前、開演後、二部開演後の3回それぞれの回で販売をする予定です。でこのポストカードは、楽天とセブンネット特典でついてましたけど、それと違うパターンのものになってます。はい、なのでもし3冊目2冊目1冊目でもいいんですけど、ポストカード付き欲しいなっていう方がいらっしゃったら、数量限定になりますので、イベントに来れば買えますんで、ぜひ、はい、検討していただけたら嬉しいです。これ番組イベントに行けない、その当たらなかったって人でも買えますんで、はい、あ、そう、グッズもね、墨玉グッズ前販売してたものですけれども、 T シャツ、クリアファイル、ステッカー、手ぬぐい、アクリル、キーホルダーサウナハットがちょっと在庫があんまないらしいんだけど、はい、グッズの販売もありますんで、当たんなかったけどイベントのこのグッズ欲しいよっていう方、イベントのグッズではねえや、これは番組グッズ欲しいっていう方は、ぜひ足を運んでいただけたら嬉しいです。それからちょっとインスタでも少し告知をさせていただきましたけれども、岸田奈美さんのポッドキャスト、岸田奈美のおばんそわとのコラボが決まりました。はい、岸田さんね、作家さんです。家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった、かぞかぞねとか、もうあかんわ日記など、本当にネットを沸かせる今話題の人物、なんと誕生日が4日違いで同い年という、はい、そんな方がゲストに来てくださいます。なので岸田さんに聞きたいこととか、宮司さんこんな人なんですけどどう思いますかとか、今まで黙ってたことありますかとか、何かありましたら急ぎで送ってください。できれば明日中にお願いします。結構キンキンで収録予定なんで、これ聞いたらすぐ送ってください。よろしくお願いします。ということで、それ以外にもね、普通のお便り、普通歌とか、あと質問とかお悩み相談とか、今まで黙っていたこととか、何でもお待ちしております。メールの送り先、私のインスタグラムハイライトページか、番組の概要欄の URL から飛んでください。感想ポストする際はハッシュタグすみだま、ひらがなのすみだま、漢字の黙る一文字つけてつぶやいていただけると嬉しいです。 そんなわけでイベント明日ですね、会える方はお会いしましょう。あと来られなかった方はこの配信を何度も聞いて、イベントの配信までぜひ楽しみにしてお待ちいただければと思っております。それではまた次回お会いしましょう。宮地でした。
宮地真奈美のすみません今まで黙ってたんですけど。